はい。というわけで、後半戦なんですけども。
はい。豚尾さんから勧められたですね。
はい。
どこの家にも怖いものはいる。
読みました。三田新造氏の。
怖い、あれ。
あ、結構、てっちゃぎにはまった。
はまったっていうか、俺ミステリー好きなのかな？
いや、てっちゃんもしかしたら、
めっちゃ好きなのかもしれない。
自分では気がついてないけど。
ホラーっていうよりミステリーが好きなのかもね。
そう、ホラーとかミステリー、特にミステリーの才能があるんじゃないの？
俺さ、これなんでなのって探っていくのめっちゃ好きだわけ。
いや、むちゃくちゃ好きやんか、じゃあそれ。
それってミステリーなの？
それって、もうミステリー読む超動機というか、ミステリー好きというか、もうなんか、全部やん。
いや、だから推理とかはそんな好きじゃないのよ。
ああ、だからね、てっちゃんはミステリーを多分勘違いしてた。
勘違いしてるのかもね。いや、推理なのかもしれんし、俺が好きなのは。
まあ、推理も好きなんかもしれんけど。
うん。
だからなんかその、ほら、シャーロック・ホームズ的なのに目をとらわれすぎてたんじゃないの？
そうそうそうそう、名探偵みたいなやつ。
名探偵みたいなやつがなんか最後こう、大演説ぶちかましますみたいなイメージが強すぎたんじゃないですか。
あ、多分ね、近代一少年の事件簿するかもしれない。コナンとか。
そう、コナンとか近代一くんとかはあれ、ああいうのって一つですからね、所詮。
いや、だからあれ見て、
はい。
あれを読んで、
はいはい。
こんなんこじつけやん。この主人公が言った通りのアリバイになって、言った通りの犯罪してるだけでしょって。なんで誰も違うって言わんのみたいな。
ああ、それ、てっちゃん、鋭い。
え？
最近というか、ある時期から以降のミステリー小説って、
うん。
まあ、もう、もっと厳密に言うと1930年ぐらいから。
古くない？生まれてないよ、まだ。古いな、ミステリーっつうのは。それでも最近なの？
まあ、ミステリーの歴史自体がそんなに古くないっちゃ古くないかもしれないですね。100年ぐらいの。もんなんで。あ、だから、アガサ・クリスティの時代に全盛期を迎えたっていうか、もうミステリーこれ以上書けんやろって。
うん。
トリックこれ以上考えれるか、バカって。
ああ、出尽くしたと。
アガサ・クリスティ何作書いとんねんって言ってた同時期に、
うん。
もうそういう切り口かましてくるやつがいたんですよ。
うん。
てっちゃんが言ってたみたいに、
うん。
お前それ名探偵、言ってるだけでしょって。っていう禁断のツッコミとか入れ出すっていうパターンが。
ああ、もう当時になったわけね。
で、今はもうそれもミステリーの一ジャンルとして確立してるんで、
うん。
そもそも、犯人と名探偵の関係は何なんだっていうところに踏み込んできたりとかするわけですよ。
うん。
あと周りでやたらの事件に出くわすガキどもは何なんだとか。
うん。
お前らもグルやろみたいな。
うんうんうん。
言っちゃうかーって。もう言ったら、殺人事件が起きるのって名探偵のせいなんじゃないのぐらい言っちゃうのが普通なの、今は。
ああ、なるほど。
言ったら、お前らのせいで、人がいっぱい死んでるって。
うん。
よくツッコミであるじゃないですか、コナン君の
せい
で。
ありますね。
あんなんもうとっくにネタになってるんですよね。うん、
なるほどね。もうとっくに。
とっくに。清涼院流水のコズミックとかそういうね、すんごいバカホラーじゃない、バカミステリー探偵小説とかあるんですけど、
うん。
日本に名探偵協会みたいなのがあって、ジャパン、
うん、
JDC、ジャパンディティクティブクラブみたいなのがあって、ランキング1位から100位までの名探偵が揃ってる、名探偵の名門みたいな、名探偵だけの組織みたいなものがあったりとかするわけですよ。
で、1位はずっと電話取ってるやつ。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、よう覚えてません。事件の概要を聞いただけで、
犯人がわかる、
安楽椅子探偵を超えた電話探偵なんで、
う
世界中から電話かかってくるから動けないっていう一歩も。
あと絶対犯人外すやつとか。
そうそう。
あと散歩探偵とか。
そう、歩けば歩くほど、あの、真相に近づくって。
うん。
まあもうそういう基礎の展開なとこまで行っちゃってんのね、この世界って。だから、うん、てっちゃんとかももうドキドキしっぱなしやと思いますよ。
なるほどね。
言うたら、その、三田心臓とか、あの、ボギーワンみたいに、
うん。
超自然的なものまで入っちゃうわけじゃないですか。
うん。
あの、ファンタジー世界とかもありますからね、普通に。魔法のある世界とか。
俺好きなのかもな。え、ディスコ探偵水曜日だっけ？
あ、ディスコ探偵水曜日とかもう絶対てっちゃんとかは好きなタイプなんでしょうな。
俺なんか調べていくのが好きだわけよ。
うん、うん、うん、うん、うん。
なんか物事に対して、だから、どこの家にも怖いものはいるって、
はい。
簡単にあらすじを豚尾さんも言ってたんですけど、はい。だから、作者に、
うん。
ショタが、
うん。
ショタって言っても二十歳超えてるショタね。
まあ、合法ってやつね。
そうね。
はい。
ファンなんです、みたいな。
はい。
先生の作品全部読んでますって言って、うんうんうん、なんだこいつって。
なんだって。
編集っていう立場を生かして、ただのファンが俺に会いに来たのかいいだろう、会ってやろうって。で、会ったら、好青年じゃないかって。しかも、僕の本をちゃんと読んでくれてるし、なかなか話もわかるいいやつだぜ。次もあっていい、いいなって言って、なんか月1ぐらいで飲み会しちゃうのよね。
そうそうそう。
この時点でもドキドキなんだけど、もうメロメロなのよ。
うんうんうんうん、
この書体に。
はい。
そしたら、この書体が本題に入るのね。
はい。
本題にね。そう、同じ二つの話が、なんかどっか似てるような話で、めちゃくちゃなんか気持ち悪いんですよ。
はい。
うん、どういうことだねみたいな。いや、怖い話なんですけどって。うん、この二つの怖い話があって、先生にも読んでほしくて、渡すんですけどって。
うん。
似てないけど、なんとなく、二つが同じような話に思えて嫌な感じなんですよね。
はい、
ってことで読んでくださいみたいな渡した本、怖い話、二つが、全く違う話、はい、全くっていうかなんか、怖い話二つなんですよ、早く言えば。
まあそうですよね。
でも、この怖い話二つが、どこか共通点があるみたいな。うん、なんか似てるな。
まあ、残影とかでもそうでしたよね。
そうそうそう。なんか繋がってるような感じ
で。あれってなんか似たようなモチーフがあるなっていう。全然違う話やのに、なんか引っかかんなっていう。
そしたら読んだよ、君って。
うんうんうんうん。
君が言わんとしてることはわかるよ、みたいな。
はい。
あんまり踏み込みたくないよ、この話には、みたいに言ったら。
はい。
先生、実は、3作目が見つかったんです。って。
うんうんうん。
この話も似てるんですよ、どこかって。
はい。
ってことで、どんどんどんどん、この怖い話を、
はい。
なんで似てるのかっていうのをどんどんどんどん調査していく話なんですよ。
うん、うん、うん、うん。
俺、これ、だから、この、何かに、だから、僕よく豚尾さんに話すんですけど、
はい。
人が死ぬ、交通事故が起こるカーブとか、
はい。
呪われてるみたいな。
はい。
で、調べていくと、
うん。
視界が悪くなったりとかってあるじゃないですか。
はい、うんうん、その道路の起こすだけの理由があるっていう。
そうそうそう、そういうの好きなんですよ。
うんうんうん、もうそれめちゃくちゃミステリーファンさ。
あいい。
超絶ミステリーファンさ、不可能犯罪ってやつじゃないですか。もう大概のもうよくできたミステリーっていうのは、もうこれどう考えてもありえんっしょって。
うん、
こんな事件、
うん、
これ人がやったのって思えるような、だって密室とかってまさにそうじゃないですか、
はい、
もう絶対入れんからって、
うん、
絶対入れんし誰もここに入ってないのに、
うん、
なんか死んでるって、信じないぞって、こんなの誰かがやったとかっていうのは、
うん、
でも信じなかったとしたら、じゃあ一人で死ねないしっていう、だからその自殺すらも否定されるみたいな、
うん、
じゃあもう死にたいじゃないですか。
うん。
どうなのって。君はどんな物語をそこに紡ぎ出せんのって。
なるほどね。
で、最後に、あ、 ああ、正月のパンツ履いた気分だわってなるっていう。
マジ？
か、
あ、か、なるべく、
うまくいやがってって。
じゃあね。
はい。
殺人事件以外がいいな。
あのね
あ
の、てっちゃんね
はい。
ミステリーっていうジャンルには、
うん。
人が死なないミステリーっていうジャンルもあるんですよ。
嬉しいよ。とっても嬉しいね。
なんかみんなで。
なんか前に話した、外来種のナメクジみたいな。
は
い、ああいう話が好きだから。
例えばなんか、まあ、最近でわかりやすい例で言ったらね。
うん。
京アニのアニメのとこあるじゃないですか。
うん。
春日とか作ってた。
はい。
ラキスタとか。
うん。
ケイオンとか。
古いな、また全部。
いや、だからもう最近の知らんから。
うん。
だからそこで作ってたシリーズで、まあ割と、最後の方っていうか、いや、最近の知らんよ、マジで。いや、これすらもう、結構前なんですけども、うん、評価っていうのあったん、覚えてません？
氷
の
や
つ、ね。氷の歌詞。
うん。
あれ原作、その推理小説なんですけど。
うん。
あれがまさに、人の死なないシリーズのヒット作の一つで、日本では。
へぇ。萌えアニメではないんだ、全然。
まあ、なんかラノベ的なやつ。元の原作は、角川の。
うんうんうん。
あの人のやつは、殺人事件のやつもあるんですけど、あの作者の。
うん。うん。
人死なないシリーズも。
もう少しポップに作ってみた感じか。
そうですね。学園生活の中で、なんかその、たわいもない、米沢ほのぶか。米沢ほのぶっていう人は割と、人知らない系の、ああいうミステリーで人気博してますね。
なるほど。人は死んでもいいんだけどね。
どっちやねん。
いや、だから殺人は全然興味がないのよ。
人は死んでもいいけど、殺人とかではない方がいい。
うん、だからなんで死んでるのかが知りたいが好き。
ああ。
だから魔のカーブみたいな。とか、自殺が多いとか。
他にもいろんなミステリーがあって、みんなでこう、ドライブとかしてて、たまたまなんかの理由で、緊急で入った家が、ビール死にあるっていう。
あ、そういうのいいね。
で、ビール死ぬほど飲んで、
うん。
で、帰ってんけど、
うん。
うわ、なんか、勝手に入った家にビール死にあったけど、あれ飲んでよかったんかな。しかもあの家は何だったんだろうって後で探しに行ったけど、そんなんないっていう。
うん。
知りたいって、あの秘密を、ビールがいっぱいあった家の秘密を知りたいみたいな。
うんうんうん。
そんな小説とかもある。
なるほど。
だから、いろんな、もう様々なてっちゃんを、こう、真相が知りたいですってさせる仕組みを世界中の作家が考えてますね。
なるほどね。俺全然読んでないから楽しいね、まだ。
だってあれとか面白かったでしょ。その女アレックスとか。
いや、なんか別にそんな謎解きとかはそんなに、アレックスがひたすらかわいそうっていう。
謎の事件やったじゃないですか。
まあね、毒親的な。
はい。でもその女アレックスはあれ、ダークナイトみたいな話でしたね。
うん。いわば。悲しいダークナイトだったね。
いわば、バットマンのあの三部作で言ったら、一番どうでもいい話なんですよね。面白いけど。
うん。
あれが最初に出版され、日本で翻訳されたのもわかるわと思って。1と3ってすっごいストーリー繋がってるんですよね。
らしいよね。
何でしたっけ、悲しみの。
イレーヌ
と、傷だらけのカミーユ。
うん。
だから2が一番単体として面白いから、あれを最初に出してファン作っといて、1と3読まそうみたいな戦略やったやんと思うねんけど、
う うん、
まあ、まんまとそれに乗ってますよね。ただ、2を読むと1のネタバレしちゃってんねんけど。
奥さんがね。
そう。もうタイトルから悲しみの異例になって。
まあ、東前シリーズっていうぐらいだからね。
でも、あれ、僕はその、やっぱり、てっちゃんに言われて、アレックス呼んでから、もう仕方なく1呼んで3呼んだけど、結果的に、あれ、と、三部作読んで面白かったっすね。もうすごく繋がってるから。
うん、
ただ2は繋がってないんですよ、本当に。
うん。
2はあの、てっちゃんがほら、いろんな人物が出てきて面白いって言ってたじゃないですか。いろんなキャラクターが。
はい。
あのチームが、
はいはい
はい。うん。チームの一番良かった時なんですよ、2が。
あ、そうなの？チームものとして。
あそこが言ったら、あの、プレデターで言ったら、あの、ゲリラの村に攻め込んだところです。
ああ、後からもうみんな死ぬんだじゃん。
まあ、プレデターに全部殺されるみたいな話ではないけど、
うん、
言ったらあの、傷だらけのカミューですからね、あの、寂しくなっていくわけですよ。
うん。
三部作の三作目は。あの活躍っていうのは全盛期。
じゃあもう、後から悲しくなっていくわけね。
でもその悲しさもまた良しやし、あの1を読んでたら、うん、3でその壮大なストーリーに決着つくのね。
おうおうおうおう。
で、どっちか言ったら2はほんまにあのチームがみんな活躍するためだけにある話に近いから。
じゃあ2は別にいらないってことね。1と3でシリーズ的にはいいんだ。
繋がってる。で、2はだからいらないかもしれんけど。
じゃあゼータガンダムとダブルゼータガンダムか。
でもみんなの活躍も見たいじゃないですか。
うん、
それもあってこそのなんちゅうか悲しさってあるじゃないですか。その前世紀があったっていう。うん、うん、みんな年取ってますしね、三音になると。さすがに。
なるほどね。
すごい主人公と仲良くしてた、富豪の初田刑事みたいなのいましたやん。
はい。
ちょっと若手の、みたいな、
うんうんうん。
かっこよくてって。
あの、中川みたいなやつ。
そうそうそうそうそうそう。3とかなったら、なんか、老眼鏡とかかけてて。
え、年取りすぎじゃない？そんなに、ね、年月経つの？
そこまでじゃないかもしれんけど、やっぱり、あの、40手前とか、それぐらいかな、多分。
で、あ、じゃあ、十何年は経っちゃうんだ。
ほんで、あの、若いと思ってた、こいつも、もうそんな年かーって、ふーって。
おじいちゃん
なんか年月を感じるわーって、ふーって。
カミーユがおじいちゃんになってる。
しかも傷だらけになりますからね。
かわいそう。
さらに傷だらけになりますからね。あの、ワンっていうかその、悲しみのイレーヌからの因縁に見事に決着つくのが3なんですよ。
うん。
もういろんなこう出てきたあの悪人、ワンから呼んでるとずっとその悪人とかいるんですけど、闘志で出てくる。
うん。
最後に決定的なその敵を迎えるわけですよ。
うん。
こいつがっていう、サイコパスですよね。
なるほど。
その辺のカタルシスはなかなかあれすごい。すごいし、ようできてますね。あの、ミスターインクレディブル並みにようできてますね。
おー、今、大ヒット中の。
まあ、そっちは見てへんけど。
うん。
一作目の、スタインクレディブル。うん。登場人物がやっぱり面白く組み合わさって、いいですよね。ああいうのって。ようできてますな。
いやー、ミステリーっつうのは、なかなか奥が深いですな。
うん、いやー、もうだってミステリーに人生崩された人ばっかりじゃないですか、世の中って。
そうなの？
なんだ、いや、だから、あの、面白そうですよ。大概ミステリーじゃないですか。もう、何でもミステリー混ぜとけば問題ないみたいなのありません？なくてもいいのにミステリー入れよう、ぐらいの話じゃないですか。
なるほど。
あの、リングとかだって何度も言ってますけど。
いや、だから好きだわけよ、そこが。
ホラーにミステリー入れたもんね。探偵やもんね、心霊っていうか、霊
能者。ホラーにミステリーが好きなのかな、じゃあ。
ホラーにミステリー鉄板やもんね。
うん。
シックスセンスとかだって最初ドキドキしましたもんね。 何が起きてるんやろうみたいな話で。で、最後のオチがあるわけじゃないですか。あ、はぁ、そういえば、あの時もあの時もあの時もあの時もあの時もあの時もあって。
うん。
ああいうのがいいんでしょ？
いや、どんでん返しはいらない。わがまま。いやいや、どんでん返しがいらないってわけじゃないけど、
うんうん、
どんでん返しももちろんいい。
うんうん、
いいよ、
うん。
いいけど、
うん、
だから理想は、
はい。
だからリングとか、
はい。
ボギワンが来るとか。
はい。でもボギワン来るどんでん返しとかじゃないですか、あれ。そうだったのかーって。騙されてたーっていう。
いや、後半よ、後半。
うん。
あの、比嘉のお姉さんと一緒に調査に行くとき、ところとかが好き。あの、どこ屋のどんでん返し的なのは、それはそれで好き。
あのね、名探偵でバシッとこう、最後にあの、綺麗に、オチを言う名探偵が出てくるタイプのミステリーと、
うん。
ああでもね、こうでもね、つって真相にたどり着くタイプがあって、
うん。
ああでもね、こうでもね、ってこう、議論、強さ議論的なものを繰り返すことによって、
うん。
最終的になんか、あっちぶつかり、こっちぶつかりで、真相にたどり着くやつって結構語る必要あるんですよね。
はいはいはい。
で、あとその議論が楽しいじゃないですか。
うん。
僕はこう思うんだけどって、いや、それはちょっとおかしいぞって。
うん。
こういう部分で、あの、矛盾があるんじゃないかって、あ、そっか。だとしたら、これはてっちゃんではとか。
うん。
あ、その切り口があったか。じゃあその線でちょっと、もうちょっと調べてみますとかっていうのって面白いじゃないですか。
面白い。
で、しかも酒とか飲みながら。
うん。
あ、それどこの家にも怖いものがいるのある要素やな。
それ。
そう、酒飲んで、あーでもね、こうでもね、って。
そうそうそうそう。
で、結構そういうジャンルっていうか、その手のパターン多いんですよね。酒飲みながらなんか。って、もう一回じゃあ、もう一回最初に戻ってみるか、とかって言って。
うん。
そもそもこの事件の元凶って何だったっけとかって言い出すっていう。
ああ、そういうの好き。めちゃくちゃ好き。
俺たちはいつもこの幽霊に騙されたけど、そういうことじゃないんじゃないの、
うん、
っていう言い出すやつとかいるっていう。ね。場所なんじゃないのかとかって。場所じゃないんじゃないのかとかも言うし。
いいね。いいね。うん、どんどんドキドキしてきた。うん、
いつも本村さんがいたよねとか。
ああ、いたって。
それどういうことだいってなる。まあそういうやつですよね。面白い。もう絶対面白い。
面白かった。だから、あの、皆さんも読んでください。どこの家にも怖いものはいる。あの、めちゃくちゃおすすめ。
あと、あの、おっさんはなぜ初対に弱いのか、みたいな。
そう、だからそれも出てくるんですけど、うん、それも出てくるっていうか、さっきも話したんですけど、
はい。
おじさんはね、
うん、
若い青年に弱い。
ベローンってなるっていう。
あの、女の人より弱い。
だって、いろいろ話とか聞いてくれ、たりとかしたらやばいじゃないですか。
そう。
なんか同じ価値観とかありそうやったりとかしたら。
うん。
で、持ち上げてくれたりとかしちゃうんですよ。
そうそうそうそう。
でもそんなやつはいないんですけどね。
何
いないけどいないこともないっていう。
そう、いたら。
うん。
やばい。
うん。おっさん転がしってありますもんね。
おっさん転がし、ショタ。
うん。そうなんですかって大げさに驚いてみせればいいっていう。
うん。
うん、いちいち。っていうような世界観もありますもんね。でも大概のね、そういう創作物って、
うん、
主人公に対してそういう若いバディとかつきがちなんですよ。なんでかっつったら、多分、おっさんがなんかその、若い姉ちゃんに恋したいみたいなもう一つの夢としたら、
うん、
そういうのも一つの夢なんでしょうな、永遠の。
そうでしょうな。
なんか、ずっと分かってくれる若手みたいな。あの、弟子的なやつに持ち上げられたいみたいな。
もう、そうそうそう、もうそれのね、誘惑に勝てるおじさんはなかなかいない。
そうすると、あの、なんか、ある意味では気持ち悪い感じになっちゃうんですよ。
うん。
ラノベチックになってくるんですよね。
うん。
でも、楽しいっちゃ楽しいし、中二っちゃ中二やし、いいんでしょうな、きっと。
それが人生の醍醐味なんでしょうな。
まあ、受け要素ですよね。受ける要素っていうか。
うん。
う
ん、
そういうのを、あの、巧みに入れていくと、ヒット小説になるかもしれんよ。
そうですね。
そうやね。で、てっちゃんさんがあの、ずっと言ってましたよ。
はい。
誰もが嘘をついている。
うん。
ビッグデータ分析が暴く人間のやばい本性。
そう、この本。いい本ですよ。
スティーブンス。ダビッド・ウィッツっていうなんか長い名前の。
そうそうそう。最初に出てくるのが、
はい、
スティーブン・ピンカーなんですよ。
そう。もうね、スティーブン・ピンカーにね、
うん。
推薦文書かれたら、
うん。
終わりなんですよ。
そう、こっちもやってられないんですよ。
反共感論とかに出演もそうなんですけど、
はい。
スティーブン・ピンカーがもう帯に、いやーこれ参りましたわ、みたいな。
ピンカー、モテラジにもなんか、推薦、うん、書かんかな。
いやーね、これ、てっちゃんに言われて。
いやーでも、良かったって。僕は心の底から良かったと思う、モテラジについて。
ああ。
彼らが英語じゃなくて本当に良かったって。英語で話されてた僕の商売上がったりだよ。スティーブン・ピンカー。
そこまで全然被ってない。あ、これね、検索。
うん。読んでしまったんですか、豚尾さんも。
いや、読んだ。
ああ。嬉しいよ。二人で本をおすすめし合って、読むっていいね。売れちゅうよってなるね。
しかもね、てっちゃんのね。
うん。
てっちゃん今まで僕をそそのかしたのが、
うん。
暴力の人類史じゃないですか。
はい。
で、銃、病原菌、鉄とかじゃないですか。
はい。
てっちゃんの勧める、
うん。
海外ベストセラーに外れなしみたいな。
それだってベストセラーなんだもん。
海外ベストセラーってなかなかこう、どれがってなりません？
ならんでしょ。だって日本語訳されて入った時点でもう面白いの確定だもん。
そうやけど、なんか、あんまりこう出てこないじゃないですか、おすすめとかに。
そう？
うん、出てこない。し、暴力の人類史とか、銃、病原菌、鉄とかにしたらもう、ホリエモンのクソ本ほどは売れてないでしょ。
いやいや、おかしいでしょ、日本。
いや、だって、
いや、
だってアマゾンとか広いてもなんか、やたらこう、押し付けがましく、今のベストセラーとか売れてますとかって、出てくるじゃん、画像が。これ買え、みたいな。
マジか。
ホリエ高文多動力とかっていうのをガーンって見せられて、
うん、
消せよとなる。だからあれがなんかまあ、リアル本屋行ってもポップとか見せられるけど、
うん、
電子書籍の一つの闇ですよね。なんか、電子書籍のアプリ開くたびに見たくもない本の表紙見せられるっていう。
まあそれも、ビッグデータのその、誰もが嘘をつくに書いてたんですけどね。なぜ出てくるのかっていう。
なぜ出てくるのか。でもそういうところに今これ海外から翻訳で海外ベストセラーが来ましたみたいなトップだのなんちゅうのバナーだのああいうのってなかなかおすすめが来ないんですよ。
うん。
例えばこんなに買ってんのによ。
うん。
買ってたらこいつこういう海外ベストセラー読みたいやつなんやなって思ってくれてもいいじゃないですか。
はい。
多動力って。
もう読むしかないじゃん、波動拳に弱いし。 波動拳強くなるか、波動拳強くなるかもしれないさ、4
だ。波動じゃないよ、多動やんて。
あ、多動、うん、俺、波動力って言
うの。波動力。
波動力。
そのうち、電人とかに目覚めていくのか。
殺意とかね。
いやいやいやいや、だから、てっちゃんが、その、なんか、人生変わるほど強烈なやつを進めてくるじゃないですか。
はい。
その海外で、あ、今海外こういう、とこまで行ってんのか。
いや、だってせっかく本読むなら変えなきゃ、人生。
なんちゅうの、認識が変わるじゃないですか。
もう俺変わったもん、この本読んで。
だからみんなコンドーム使ってるとかって嘘つきやがって、みたいな。
そう、セックスしてるって嘘つきやがって。
週に1回とか2回以上やってるとかってありえんでしょっていう。あの、全米で売ってるコンドーム以上に、全員が使ってるっていう。
そうそうそうそう。誰もが嘘つくんですよ。Google の前以外では。
で、目から鱗やったのが、この人だから Google の検索に目つけたんですよね。
はい。
で、みんなは Google に自分の悩みとか、調べたいとき問うときに、Google に教えてもらいたいのに、嘘つくかーって。
そうそうそうそうそう。
嘘ついて困るの誰って、自分っていう。
そう。だって頭痛い時に、頭痛い治し方とかって検索するでしょ、薬とかって。はい、嘘つかんよね。
そこで見えある検索。
そこで見えあって、頭あんまり痛くないとかって検索しないよね。頭痛くない。よって、頭痛くないって検索するか
頭痛い。痛くない時の対処法とか。
そうそうそう。
いや、別に大して痛くないねんけど、なんとかしてとか。
まあ、言う方、あと8秒ぐらいで治りそうだけど、なんとなく検索しようかな。あ、もう若干治りかけて、もう。
うん、でも頭痛とかないからって。
あるだろう。
っていうところに着目したのがもう目から鱗で。
そうそうそう。
あの最初、その、なんか、いろんな人に、Google の検索が調査データだってって。ふざけてんのかね、君はって。
そう。
検索とか誰でも調べれるでしょって。
うん、そう、そこが誰でも調べられるのがすごいんですよ。
うん。Google トレンドっていう機能を使って、
うん、
最初は全然部外者として Google の機能を使って、その検索ワードの多さをトレンドで調べてみようって、
うん、
どの地域でどういうワードが調べられてるのかとか、
うん、
ニガーっていう言葉を一番調べてる州はどこかとかって。
そう、ニガージョーク。でもうね、本当にね、こんなにね、人種差別っていうのは、Google の前では、はっきりと出るんだなっていうのが、すげえよくわかった、本当に。
でも確かにあの、全部、全然あの、フィルターかかって出てるらしいんですけど、
うん。
あの、Google のあの、サジェストとかあるじゃないですか。
はい。
あれだけでもゾッとしますもんね、たまに。
うん。
で、ニガーって入れた後にみんなが何を調べてるかって言ったら、ニガージョークって。みんな黒人で笑いたいんや。
うん。しかもこの黒人で笑いたいときは、
はい、
黒人が活躍してるのをテレビで知ったときとかなんですよ。
あの、オバマ大統領が当選しましたみたいなときに、みんなが一斉にニガーって調べ始める、
うん。そう。本当は嫌だったんですよ、オバマが当選したら。
ニガー大統領とかって。
うん。ひどくない？でも、セキララなんですよ。本当に、グーグルは。グーグルの前では、
はい。
ニガーが当選しやがってって、おもんねえな、ニガージョークで笑ってやるか、みたいな。そんなノリだったっていうのが。
で、衝撃やったのが、僕らが、もう、かたくなに定説として信頼してた。
うん。
南部は黒人差別が激しくて、
うん。
北部はそれほどでもっていうのは、
うん。
全く通用しなかったっていう。
そう、実は。
あの、ニガーっていう単語を調べる州をこう調べていくと、
うん。
東部がやたら調べてて、
うん。
西部は全然調べてないって。
そうなんです。西と東なんですよね。
南北じゃないっていう、あの、差別っていうのは。
目から鱗よ。
東西っていうのが出ましたって、その、ネット上の統計では。
うん。
で、これはどんだけ信憑性あるんだろうってなってったら、数年後にトランプが当選したじゃないですか。
はい。
あの、トランプの票が強かった地域と、ニガ差別が強かった地域の州が一致するって。
恐ろしいことにね。
はぁ、あの、みんなが思い込んでたことは全部嘘だったって。
うん。
あの、アンケートでは人は嘘つくって。
そうそうそう。アンケートはね、一切信用できないっていうのが分かりましたね。人は、あの、ちょっと見え張るっていう、アンケートでは。
しかも自分で自分が正しい答えって分かってないですからね。
うん、そうそうそうそう。自分も騙すから。
だって、なんか今一番気になることは何ですかみたいなアンケート言われても、うん、うーんって考えますもんね。
環境問題かなとか。
とかって。で、あの、何回か前にあの、川柳さんが出た時に、
うん。
言ってたことがそのまま載ってて、この本の中に。
そうなんですよ、SNS のね。
そう。Facebook は嘘をつくって。
うん。
Facebook と Instagram も嘘をつくって。
めちゃくちゃ嘘つくって。川柳さんにこの本おすすめしたいですね、本当に。答えが載ってましたね。
嘘をつくためのツールって。
うん。いや、だからある意味正しい情報って期待する方が間違いってことなんですよね。
嘘をつくための装置。とすら言ってるって。
うん、
で、それに対して Google は、
うん、
自分も気づきもしなかった、本心を言い続ける装置っていう。うん、
デジタル自白剤。
まるで教会のね、懺悔室のようなって。
うん。
Google のあの窓が。
だって1対1だもんね。
だってあそこに人々は、ぬいぐるむとセックスをしたいとかって書くっていう。
うん。
世の中にこんな性癖があったなんて知らなかったよって。
そう。
確かに、確かになんですよ。自分でオートコンプリートみたいなんで、なんか、ねえ。過去の自分の検索とか見たらゾッとしますもんね。
うん。
母親とセックスがしたいとか。
いや、一番なんですよ。あ、私は何々とセックスがしたいって。
はい。
検索結果、1位は母親なんですよ。ぶっちぎりで。
はい。
みんな母親とセックスしたいんです。
はい。みんな。
みんな。
あの男はみんな母親とセックスしたいのよって。
あとはね、はい、2位はね、
はい、
息子。相思相愛なんですよ。実は。
でね、あの、先週、ジュラシックパークの話してたんで、ジュラシックワールドの。
はい。
恐ろしいことに。
うん。
これアメリカの本やからアメリカの調査結果なんですけど。
うん。
10代から60代とかまで、全年齢で、
うん。
最もセックスしたい相手が、ベビーシッターなんですよ。
そうなんすよ。ぶっちぎりで。
ぶっちぎりで。あの、
12歳から24歳。
はい。
はい、5位から行きましょうね。はい。もう3位から行こうね。
はい。
3位、ヨガインストラクター。
はい。
2位、教師。
はい。
1位、ベビーシッター。もうこれがね、
はい、
14歳から65歳以上まで、
はい、
ベビーシッターが1位なんですよ。
他の2位以下は世代ごとにめっちゃ変わんのに。
うん。
常に1位。ベビーシッター。
そうそうそうそう。
あの、大人
の方。日本でね、
はい、
その、セックスしたい、エッチな職業みたいなのって、なんか、イメージ的にはナースとか、
そうそうそう、
あの、女教師とか、コスプレ的な、女子高生とかさ。
2位以下にはいるんですよね、そういうのも。
うん、いるんですよ、本当に。
うん。でも、不動の1位が、
そう。
ベビーシッター全年齢対応っていう。
ベストオブベストなんですよ、本当に。
いや、こんな事実全く知らないし、そんなアメリカの事情があったのかって、ベビーシッターってのはもう、キングオブ職業なんですよね、なんかの。
男性にとってね。
男性にとって。じゃあ。
あ、もしかしたら女性にとっても。
そうそうそうそう。ってことは、よって。
うん。
なんか、ジュラシックワールド のあのシーンってやっぱり意味あんねやって。
意味ある。だからセックスシンボルなんですよね。めっちゃくちゃ。
うんうんうんうんうんうんうんうん。
そのベビーシッターに対してそんなことはないっていう声ではないですよ、これは。あくまで、はい、あの、ポルノサイトの、
はい、
職業別1位の話ですよ、これ。
はい。でも、
したくなかったかもしれんけど。
特別な存在には間違いないんですよね。
間違いないですよ。全年齢、全人類の、全アメリカ憧れの職業。
ジュラシックワールドって全年齢対象のファミリー映画じゃないですか。
そこにぶち込んできましたね。そ
う、子供から大人まで楽しめるように作りましたって話でしょ。
うん。
そこでベビーシッターが無残に殺されるっていうのは、もうどう考えてもなんかのメッセージですよね。よくわからんけど。
そうそう。これは絶対メッセージだと思う。俺は監督による。
だから大ヒットしたみたい。
そこでみんな大受けしたんでしょ。
そうそうそう。そうそうそうそうそう
そ
う。
その大受け、ベビーシッターが死ぬっていうのがもう美人なベビーシッターが死ぬ。
ガツンと来たわけじゃないですか。
そう、ガツンと。
ああ、わかってるわって。
ああ。
だからあの、殺人鬼も殺しに来ますしね。
うん。
うん。ベビーシッターって花形なんですよね。
そうですね。
わあ。
あと、
はい。
搾乳させたい。夫は私に搾乳させたいで検索するのは1位がインドっていう意味がわからんデータもありますから、ね。
はい、
させたいのかしらって。2位がインドネシアっていう。とか、あと、アメリカで一番同性愛者のゲイが多い地域はどこなんだろうみたいな。
はい。いろいろ。
これも Google 検索に頼ってみた、はい、みたいな。で、ゲイに寛容な保守的な地域やリベラルな地域とかもどんどんどんどんどんどんデータを集めていくわけですよ。
はい。
面白いですよね。
で、結局、どの地域でも、
うん。
あの 5% ぐらいはいるやんっていう。
うん。
その、表だって、ゲイが多い地域で、ゲイに対して寛容でっていう、フロリダやったらカリフォルニアどっちやったんだっけ？フロリダか。なんか、ありましたやん。うん、
はい、はいはい。
で、そこではなんか4から5ぐらいまでいて、多いって言われてるけど、
うん。
むちゃくちゃ厳しくて、ゲイに対して。うん、
はい。
で、ゲイとかは少ないよとかって言われてる時点でも、
うん。
Google 上の検索上で言えば、
うん。
1% ぐらいしか変わらんっていう。
うんうんうん、
でやっぱりこれは信用できる数字なんじゃないのかっていう。
面白いね。あと、右翼と左翼。
はい。
右翼と左翼が多い地域とか、新聞の違いみたいなやつとか。あとね、一番、
はい、
っていうかなかなか興味深かったのが、
はい、
あと1点で有名学校に受からなかった人と受かった人は何が違うのかみたいな、その後はっていう。あと1点、あと2点ぐらいのミスで、
はいはい、
例えば日本だと東大に落ちたとしますよね。はい、で、その人は東大には落ちたけど、まあランク下のところに受かって、人生歩んでると、
はい。
で、なかなかいい企業についてやってるけど、
はい、
インタビューしたところ、あのテストが全ての間違いさって。あそこ、東大にさえ受かってれば、俺の人生はもっと花色、もうすごかったんだ、みたいな。
はい。
今こんな職業についてて、しょうもない人生だよ、みたいなこと言ってるけど。
はい。
じゃあ逆に、ギリギリ1点で、1点2点で合格した人の人生はどうなってるのか、みたいな。
ああ、でもそれってやばい経済学じゃない？
もう載ってましたよね。
あ、そっちにも載ってたっけ？
うん。
ね。やばい経済学になんかその一点の上下のやつを調べてみたいな。
やばい経済学は読んでないんですよ、僕。
あ、そうなんですか。
うん。
僕これがすごいビッグデータのやつが面白くて。
うん。
で、この人の後書きに。
うん。
やばい経済学読んで。
うん。
で、それで、影響を受けたって。
うんうんうん。
それの、もっと冷たいやつ出したいっていう。その、データの裏付けのあるものを出したいって。
うん。
いうことで、これを書いたと。 野外経済学の作者とかにはなんか思うところあるけど、思想的に違いすぎて尊敬できないところもあるけど、ただなんかすごいインスパイアされたので、一応言っときますみたいな。
はいはい。
だったんで、一応そっちもだから、あまりに面白かった。野外経済学の方も、そういえば売れてた本あったなと思って、うさんくさいタイトルやったけど、読んでみるかと思って読んだら、それなりに面白いんですよ。ただなんかあれでしたね。よもやま話的なところがあるんですよね。
だからその根拠が弱いところがあるわけ、ね、
なんか人から聞いた話みたいな。
ああ。
だから言うたらなんかまとめ的な。
ああ。
まとめサイト的な。なんか俺知ってるけど、こういう話があって、そういう話持ってきたよ、みたいな。
なるほど。
それに対して、この、誰もが嘘をついてるっていうのは、徹底的に検索ベースにやってみようみたいなとこあるじゃないですか。
はい。
そこがもう、はっきりしてて面白いですよね。
そう、本当に面白いんで、皆さん、買って買って読もう。
そうですね。
Kindle で1512円です。
ほう、そうそうそう、やばい経済学ね。方は多分古本とか言ったらむっちゃ安いんやと思うんやけど。
うん。
うん、そっち読んだ方がいいっすね。
子供が生まれた時に、
はい。
男の子と女の子で、
はい。
検索する内容が違うっていうのが、なんかびっくりして。
あ、
なんかね、男の子だと、
はい。
検索しなくて、女の子だと検索するのが、
はい。
なんかこの子は大丈夫だろうかとか。なんか相当女の子に対してなんか残念的な検索しがちらしいね。
あー、だから別に頭良くなくてもいいよみたいな。
そうそうそうそうそうそう。
あー、ありましたね。
で、僕が今、はい、買って読んでないんですけど。
買って読んでない本に。
うん。あ、いや、昨日買ったんで。
はい。
もし今週中に読めれば、来週話したいなっていうのが、
はい。
ヒルビリー・エレジー。アメリカの繁栄から取り残された白人たちっていう。
ああ。
本を。
データね、この。実験室。あ、そっかそっかそっか。あれか。線引いて上と下をこう、区切ることで、その後のなんちゅうの実際実験できひんことをやるっていうのは学校に入学したらしないっていうやつか。
そうそうそうそう。
あ、それはこっちですね。
うん。
ボーダーライン決めて、
うん、
その上下を集めることによって、疑似的に実験場を作り出そうっていう。
うん、プロ野球選手の分身を作るっていう、やつみたいなので、試してみたて。
オルティスにそっくりな、
選手が、その後どうなるかっていう。
あ、そうかそうかそうかそうか、そっちはこっちの本ですね。で、
はい、
あれは、結局オチが、
ステロイドやってる
やつの典型。
的なパターンだよっていう。
で、そこまで言えたらいいんやけど、これに関してはまあ言えないんで、まあ、言わないでおきましょうみたいな話でした、ね。
そうそう、ステロイド使って活躍してステロイドやめて落ちてきたからまた使ったっていう。
うん。いや、これはね、ビッグデータっていうの今までなんか漠然としか考えてなかったけど。
なんかまあ言いがちじゃないですか、ビッグデータってね。
そうなんですよね。まあ、ビッグデータっていうのは、一つのコンピューターとかで一括で、一つでも二つでもいいねんけど、一括で分析したりとかできないほどのでかいやつっていう話なんですけども、それをどう扱うかっていうのにセンスが問われるんですよね。
うん。
で、この人はその検索結果でちょっと見てみようっていう。
うんうんうん。
うん。 で、ビッグデータだけじゃなく、自分のあの、Google だけじゃなくて、いくつか、Google 以外のデータも、まあ、参照したりとかする、ショーがあるんですけども、
うん。
だいたい面白いっすね。
ああ、そうそう。あと、あの、競馬の、
はい。
馬とか探すおじさんの話聞いたり。
ああ、この絶対当たる馬、ちゅうか、絶対いい馬ってなんだろうって、血統とかって言うけど、
うん。
本当にそうかって。
そうそうそうそう。実は違うっていう。
で、血統とかそういうのを極力無視して、
うん。
まあ、商売乗るとかっていう時は血統使うけど、
うん、
そうじゃなくて本当に勝つ馬を探すおじさんがいて、
うん。
そいつは何をしてんのかって言ったら、ひたすら内臓の大きさ調べてたっていう。
そうそうそうそうそう。で、でかいやつは強い、うん、速い。
肺と脾臓がでかいやつが強いみたいな。
うん。で、なぜ肺と、あの、でかいやつが強いのかって意味なんか、意味とかは調べないって。
それは後のやつが見つけるかもしれんけど、
うん、
わしにはわからんって。
うん。
とにかく速い馬はでかいんじゃって。
うん。
で、それがわかればいいだろうって。
そう。
うん。面白い。絞り込みとか。いろいろでね、これはちょっと、偉い。
偉い本っすよ。
ね、
失業した人が一番検索するワードはって。なんだと思いますって気になりますよねって。
はい、
そういう、それが知りたい人は本を買って読んだり、
はい、
貧困家庭のハングリー精神が高い選手の方がスポーツで成功しやすいのかって。
あ、はいはいはい、
それとも、金持ちのボンボンの方とか、
はい、
中流家庭の方が成功しやすいのかっていう、はい、スポーツで、
はい。
っていうのもデータで取っていくわけですよ。
うんうんうん、
貧困家庭の生まれの選手とか、
はい、
みたいなね。黒人と白人の比率とか。
まあね、これ言って本当に確かに思い当たるわっていうのがあって、あの、貧困家庭で、才能のあるバスケット選手とか出てきても、
うん、
体制しにくいっていうのがあって、
うん、
なぜなら、あの、そういう家庭で育った子は、
うん、
協調性がないからって、
うん、
あの、いいとこ。
そこまで言ったらダメ、ブタさん。本読まなくなる、モテラジでいいやってなる。
モテラジ版で？
うん。
いやでもまあ、いっぱいあるうちの一つやから。
まあそうですね。
いや、確かになんか、世の中にはなんか、彼は才能あったのに、揉め事が多くてね、みたいな話ってよう聞くじゃないですか。
はい。
あれさえなければって。
うん。
で、この間見たあの、トーニャ・ハーディングの話とか、まさにそうじゃないですか。
まさにそうですね。
あれって、稀に見る、ほんまに貧困やったけど、
うん、
才能あっていいとこまで行った選手じゃないですか。
うん。
何があかんかったんつったら、
うん。
結局いつも爪のところでなんかあの、うまいこと周りとできないみたいな。
うん。
変なことしちゃうって。
環境。
なんか悲しすぎるだろうって思った。それって。結局あの、社会馴染んでないっていう。貧困以上、ね、貧困イコール馴染んでないっていう。
ああ。
馴染めない。あの、それなりにいいとこの家庭っていうのは、社会に溶け込むのがうまいっていう。っていうのを習ってるっていう。
うん。
幼い時から。うまくやってる世の中と折り合いつけて。
きっつーって。やっぱね、一番大事なのはね、折り合いつけるやつなんですよ。
きっつ
ー。あとはね、
はい。
本買った人の何パーセントが最後まで読むかって。
ああ。積んどくってやつ？
積んどくってやつ。
あの、
いろいろありますよ。こんなん喋ってるのは一部だからね。
あの、選挙に行った行ったとかってやたら言うけど、
うん。
Google でその地域調べたら、
うん。
あの、選挙の場所とか選挙のやり方とかって調べてるやつが極端に少ないって。
そう。
誰も興味ないでしょって。本当はって。
本当は。
で、その地域の選挙結果見たら、やっぱりって。
ああ。
だって誰も投票所の場所とか調べなかったもんねって。
だって怖いよ、だからツイッターで選挙行きましょう、選挙行きましょうって。
はい。
もう全部バレてるよ、Google には。
あとオバマが演説中に、
うん。
この1分単位で検索結果を調べていくって。
イスラムのやつ。
そう。演説すればするほど、にがーってのが増えていくっていう。
ひどいよね。
なんか結局ニコニコのコメントとかと一緒やねんなって。
あ、そうだね。
で、その検索結果の反応を見て、この演説受け悪かったなっていうのを理解して、
うん、
次の演説では内容変えてくるって。
すごいよね。
だったら、あ、次は受けてるって。
うん。
なんかニガーが減ったぞって。うん。
あとは、株の勝ち方、ビッグデータで株は勝てるのかみたいな。
そうですね。
証券1は勝てるのか。
はい。
まあ、そういうことを書いてる面白い本です。
はい。
誰もが嘘をついていると、
はい。
豚尾さんはヒルビリーエレジー。勝ったね。
ヒルビリーエレジー。
アメリカの、だってこれニューヨークタイムズ3週連続1位で。
ああ、また来たで、
その。じゃあ30じゃん。30週連続で。30週連続、
はい。
ベストセラー入り。
来たで。
来たよ。ヤバボンだよ。
世界を変えた14の密約っていうやつがあるんですよ。
はい。
こいつ、いつもね、面白い。いろいろ。
じゃあ14のうちの1個だけ紹介した。
そうやね。一番きついのは何でしょうかね。やっぱモテラジ的に、やっぱ肥満とダイエットかな。
おー。
多分記事になって一番多分人気のある賞なんかなとは思うんです。他のももうほんまに面白いんですよ。どれもこれも14。ロボットが人間にとって変わるとかね。
うん。
AI が人間にとって変わるみたいな話とかももうほんまに怖さしかないんですけど。
うん。
あと小麦の話も怖いですね。あと。
グルテン。
栽培の、あと50回で終わるみたいな。
え？小麦なくなっちゃうの？
あと50回収穫したらなくなるっていう説があるみたいな話。世界の土地の、栄養的なものを考えればあと50回で終わるみたいなんです。
小麦かなちね。
50収穫で終わるみたいな。もうそれだけの土地力がないっていうような話とかも相当嫌やったんです。うん、でも、やっぱり肥満とダイエット、大柄話。
はい。
なぜ肥満が生まれたのかっていう。保険の契約を有利にしようって言って。
うん。
今までの基準より、肥満の基準ちょっと上げてほしいって。お前天才かって
。
だって肥満が、例えばこれだけの体脂肪があったら肥満みたいな話があるとするね、体重とか身長に対して。BMI っていう数値を作り出して、
うん、
今まで肥満じゃなかった人を肥満って認定しようと。
うん、
でしたら病気になりやすいから保険の掛け金高くすべきだろうって、
うん。
医者に言ってっていう。
うん、
天才かって。って言って肥満にするじゃないですか。だからあなた、実は肥満ですので、この数値的に言えば、保険高くなりますって、肥満は全ての病気の元ですのでねって、肥満は解消しないといけないですよってなったら、最初その保険が有利になればいいやとかと思ったのが、
はい、
思わぬ副産物がありまして、
はい、
ダイエット業界っていうのが勃発したんですよ。
ほうほうほうほうほう。
ってなったら保険だけじゃなくて、
うん、
その関連企業もむちゃくちゃ儲かるようになってきたんですよ。
うん。
で、人々がダイエットに、ダイエットし、今までしろって言われてなかった人もダイエットに励むようになるじゃないですか、気にして。
だってデブになったからね、急に。
ああ、この数値上は肥満すよって。
うん。
いや、これ、健康リスクありますのでって言われたらダイエットせなあかん。じゃあダイエット商品とかあるって。
うん。
で、ダイエットするじゃないですか。
うん。
痩せるじゃないですか。
うん。
で、またリバウンドしてお笑いに戻るじゃないですか。
はい。
リバウンドっていうのは、米軍の研究結果でも出てる、もうすでに、その、第二次世界大戦前後とかの研究で分かってることですけれども、
はい。
リバウンド重ねれば重ねるほど、
うん、
人々は、大柄になりやすい体質になりますって。
サイヤ人だね。
はい。前よりも確実に、大柄の才能が増すって。
うん。
それを繰り返した結果、本当にでかくなったって。
うん。
終わりって。
ライウェイ。
だから、世の中になぜダイエットが流行れば流行るほど大柄が増えるのかって。
謎がすべて解ける14の密約。
はい。
モテラジ推薦密約本なんで、皆さんぜひとも買ってください。買う本多いですけど。
ああ、だからね、これ読んで、その世界の情勢ってよくわからないじゃないですか、正直言って。
ああ。
だからなんかこう、うまいことガイドになってくれてるから、いいっすね。
いいっすよ。なんかね、ミステリーなんですよ。
ああ、そういうことかって、今世界ってそういうパターンになってる。だからその、中間層が落ちぶれて、
うん。
上と下の階層が固定されてきてると、完全に。
うん。うん、
これって日本での出来事かなーとかって思ってたら、
うん。
まあ、世界の流れみたいですよね。
うん。
完璧に。そやから、ある意味日本ってトレンドに乗ってんですよね。まあアメリカが近いから当然なんでしょうけど。
はい。
日本ってそれの極端版みたいですね。大まかには間違ってないって。
ああ、トレンドに乗ってるんだね、ちゃんと。
そうそうそう。
よかった。ほっとした、俺。
でも、どうもひどいみたいやけど、ただこの方向性っていうのは、うん、遅かれ早かれどこも辿る方向性らしい。
なるほど。
貧乏人はひたすら辛くっていう。
うんうんうん。
だって、超金持ちが生まれてんのって海外の方が激しいじゃないですか。
はい。
世界の半分の富を、もう6人、8人ぐらいで持っちゃってるわけじゃないですか。
うん。
ねえ。そういう流れに日本もなってるから搾取になってるって。
なるほどね。
で、自己責任って言われるって。ああ、これどこも一緒やねんな。あと政治家の時代がもう終わりを迎えてるっていうのも衝撃でしたね。
なるほど。
そこも読んでほしいん
ですよ。もう企業だと。
ほら、未来社会って企業って思ってたじゃないですか。
うん。
ロボコップとかもそうやし。
うん。
だ、未来的にはああなるんやろなっていうのみんななんとなく思ってたでしょ。そういう小説とか映画とか見るから。
思ってた。
もうなってたって。で、だって見てみって言われたんですよ。
うん。
アメリカ大統領今誰って。
トランプ。なんつう説得力や。
アメリカが最先端としたら。
うん。
だからもう真っ先に政治が商売になりましたよねって。
はい。
起業家が政治家に取って代わりましたよねって。
てか、起業家でしたね。
はい。現代の政治は、政治家には無理って。
うん。
超巨大企業のトップが今後はリーダーシップを取っていく社会にならざるを得ない。
なるほどね。
はい。そうでしたかってなった。
ホリエモンとか？
いや、ホリエモンがどうとかは分からんけど。
多動力。
多動力。
あ、多動力。
でも、ホリエモンがバーってやってんのも、そういう流れの一環なの間違いないわけですよ。
だってベストセラーだもんね。みんな、どんどん読む人が増えていったら、共感する人が増えていって、 仲間ができてってなるよね。
あのね、政治家のああだこうだよりも、
うん、
人は起業家のああだこうだに耳を貸すのは間違いないらしいという、
うん、
説得力があるじゃないですか。だってこの社会のゲームのトッププレイヤーってことやん、要は。
うん。
それに対して政治家ってこのゲーム中で何したって言ったら、
うん。
政治家なだけやんって言われたら身も蓋もないですよね。
確かに何も生んでないな。
え、あの、全部起業家のスポンサードで成り立ってんですよね、ぐらいじゃないですか。
うん。
じゃあ、もう、そちらの CEO がそのまま、あの、社会仕切った方が良くないって。
そして訪れる超格差社会。
はい。
はい。
そして AI が支配するみたいな。
うん。
そして AI が人類抹殺するっていう。
そして未来からターミネーターがやってくるわけね。
あのね、これは別に予言の書でも何でもなくて、今起こってることを書いてるだけやから、すごい参考になるんですけど、
うん、
ただものすごく冷徹なこと書いてありまして、
うん、
ゾッとしたんですけども、
うん、
AI がこの先どうなっていくのかっていう予測はできないにしろも、
うん、
ただ AI が一度作動し始めて、
うん、
ターミネーターみたいに人類抹殺すべきしっていう結論出したとしましょうや。
うん、
その瞬間、あの、抹殺すべしって言った瞬間、人類を抹殺されてるっていう。
早くない？
だ、口に言ったことは実行するんですよ、AI やから。
あ、プロシューター兄貴もできなかったことをやってしまう。
だって AI ですよ。抹殺するって言った時は抹殺できるから言うんでしょ。
はぁ。
だって将来的に抹殺できたらいいなぁなんてことを AI が言うかっていう。口に出したときは結論が出たときなんですよ。
イエス、ノーしかなかった。パソコンにも。
速やかに。
確かにイエス、ノーしかない。ログインしますか？はい、いいえしかなかった。
そのときに、いやーまあ将来的にはログインするんですけどね、とかって言わんでしょ？
そのうちしますとかね。パソコンが、いや、今すぐしてくれって、ログインお願いだって。
あの、何の苦痛もなく、
うん、
人類が取り除かれて終わりって。
終わりって
。あ、取り除ける。あ、じゃあ取り除こうって。マトリックスの世界である。
みんなすやすやオンライン RPG の世界に。
いて、電池。
MMO の電池になっちゃうわけね、みんな。
はい。はい、まあ確かにそうやな、と思った。
なるな。
うん、
で、最後は、AI のボスと取引。あの、バグ倒すから、なんとかさせてくれよっていう。
うんうんうん、
うん。っていう話よね、あれね、最後。
そう。結構人類
も困ってたのよねって。
結構人類も必要じゃんって。
うん。デバッカーいるじゃんって。
うんうんうんうん。いやー、きつってなりますよ。
なりますな。
はい。でも、なんか読むと、ああ、そうなんやーって、話聞かせてもらったわーってなる。もういろいろその、なんか、大きなうねりみたいなのが、こう、まあ、まとめサイトですよね、これ。世界まとめサイトですよね。うん、14の密約っていう。
まあ、沖縄でもまとめサイトの会社が訴えられてましたね。沖縄県那覇市、女子まとめみたいな。
はいはいはい。
情けない、本当に。
あのね、てっちゃん、ほんまに、すごいんですけど。
うん。
カンカン橋を渡ってっていう漫画。
ついに。
はい。
ついに豚さんも読んでしまわれたのですね。
全獣。
お母さん。
あの、アマゾンアンリミテッドで。
はい。
今、だから、無料の体験が復活したって言ってましたよ。
はい。
カンカン橋を渡ってって漫画があるんですよ。
うん。
で、全10巻やから、ブワーってダウンロードして、
うん、
気づいたんですけど、
うん、
9、10巻だけ有料やねんね、あれ。
うん。
すげえよね。
いやね、あの、カンカン橋を渡っては、
はい。
めちゃくちゃ面白い。
あの、こう、続き読む続き読むって連打するじゃないですか。
はい。
ええー、感じに90巻買っちゃいますよね。なんか、こう連打して後で気づくんですよ。
はい。
あれ？え、これ無料じゃないのって。でも、
うん、
90巻だけで1000円やから、
うん、
許す。
許す？
ちゅうか、1000円ぐらい払わんと悪いやろ。カンカン橋渡っては嫁姑漫画なんですけど、
うん、
まさかですよね。
いやーもうね、カンカン橋渡ってはね、
はい、
めちゃくちゃ面白いんですよ、本当に。
あの、2018年最高に面白かった漫画の一つと言い切るしかないですね、僕にとっては。
あのね、最後がね、
はい、
最初か最後まで面白いわ。中だるみがないわ。
いらん話ないですよね。
全部いる。あのね、同じ日本とは思えなくなってくるんですよ、途中で。え、本当にって。
群馬県っぽいんですけどね。言葉遣い。
でも最後に、
はい。
グッとくるエンディングを迎えて終わるっていう。
嫁姑のいじめから、まさか、
ランキングバトル。
そう、夢シュート目ランキング。
バトルから、ボスまで出てくるし。
壮大な陰謀。
そう、壮大なんですよ、めちゃくちゃ。で。
あ、だから、てっちゃんの好きなあの、謎が解けるんですよ、ミステリーの。
そうそうそうそうそう。
この噂は誰がって、あなたがって。で、
にゃーってする。
ランキング9位って誰なのとか。
そう。
あなたが6位の女とか。すごいっすよね。あの、今アマゾンアンリミテッドの1ヶ月無料体験とかやってますんで。
はい。
入れる人は入って、
うん、
カンカン橋を渡って読んでみてください。
そう、めちゃくちゃ面白いんで、あの。
絶対面白い。
絶対面白い。あ、100% おすすめするわ。
なかなかないよ、そういう漫画。
うん。あの、レディコミめっちゃ見まくってる俺でも、うなる。
なんであんな漫画があったんでしょうね。
ねえ。
レディコミに載ってたわけですか ?You ってレディコミ誌なんですかね ?You っていう雑
誌。まあ、レディースコミックですね。大人の女性が読む女性漫画向けです。
レディースコミックスって僕らは、っていうか、てっちゃんは知らんけど、てっちゃんなんか好きそうやけど。
うん。
一体誰が読んでてどの層なのとかって意味わからん
と。ドラマ化とかしてるじゃん。
あ、そうなの、うん、結構読まれてるの、ま
あ、あのね。
うん。
僕らが全く違う概念の世界があるんですよ。
概念の世界が。
うん。
ほう。
だからそこ、レディースコミックの世界。
女性が読んでるんですか？
まあ、主にね。俺みたいなおじさんが読んだりもするけど、俺だってその You を毎月とか、ま、各月とか、なんか、定期的に読んでるわけじゃなくて、僕が好きなのはコンビニで売ってる。
はい。
あの、気軽に読める系なのよ。
で、これ、むちゃくちゃ恐ろしいんですけど。
うん。
あの、単行本って、紙の単行本が、なんか、総集編みたいなやつしか出てないんですよね。
あー、レディースコミックって単行本にならないからね、なかなか。
で、その、電子コミックスとかの時代になって、
うん、
完全版が出たっぽいですよね。
こ
んなに面白いのにって。
本当ね。
で、なんかその、ほら、よくバナーとか出てくるじゃないですか。
はい。
なんとかコミックスみたいな。
うんうんうん。
あんなんでなんか、煽られて読んだ奴らが、これ面白いとかって言い出して、次々読むようになったみたいな。
うん。あの、だから面白い漫画って、まだまだあったんだ、みたいな。
もう訳わからん、自分にとっての全然わからへん世界の雑誌なんで、
うん。
衝撃でしたわ。
だから、歌さんもこれを機会にレディースコミックもたまには。 たまには読んでみるっつうのも。
もうだからあの、何、吉永文とか、BL 漫画とかで、むちゃくちゃ面白かったりとかするわけやから、予断を許さんすよね。
そうそうそう、氷鬼とかね。
うんうんうんうんうんうん。
いやー、もう吉永文とかも大御所じゃないですか。
はい。
それこそドラマ化もされてるし、みたいな。
いやー、なんかねー、久々に少年漫画読んだみたいな。
そうそうそうそうそう。いや、あの、意外とバトルもんだし、ランキング制とかもあったり、
はい。
ボスとかもいたり。
あの、主人公とかが、
うん。
いい感じの少年漫画の主人公。
私負けないみたいな。
なんかまっすぐな、みたいな感じ。
まっすぐな。
で、どんどんあの仲間が増えていくっていう。
で、どんどんね、あの、殺意の波動にね、
そうそうそう、
取り込まれていくんですよ。
強くなっていくじゃない。
そうそう、でも強くなっていく方向性を間違ってしまうっていう、あの、少年漫画のありがちな闇の力を手にするとかもあるんで。
の友情、努力、勝利。
そう。
が、
そう。
嫁姑の中に友情、努力、勝利ってあんのかって。
うん。
あるんですよね。
ほんと、ひどいよね。
あるとは思わなかったんで。
うん。
と読んでみてください。あの、また来週、じっくり語ろうか。
ああ、そうですね。あと、アンガン橋を渡ってに出てくる男の人たちは、
はい。
あの、小学4年生ぐらいです。みんな。
いやー、なんかね、キャラクター方ってあの、旦那とかのヤバさみたいなのもありますよね。
旦那っていうか男の人たち、あの、
全員知能障害みたいな。
そうそうそうそう、やばい。
あれがまたいい、いい味出してるんですよ。
うん。
この、嫁が頑張らないなら誰が頑張んのみたいな。
本当に。
いやー、いや、てっちゃんやばいね。てっちゃんが良くない。
俺はやばくないよ。
いや、こんなん進めるなんて。
面白い漫画とか面白い本はいっぱいあるからね。うん、あの、みんなもおすすめしてほしい。あと、ツイッターとか読みますか？
あー、
でももう時間ですか？もう
時間的にあれやから、来週読みましょうか。
あの、でも、ブタオさん東京来てって声ありましたね。
あ、そうそうそうそう、いっぱい。あのね。
うん。
とか、先週、てっちゃんさんが、
うん。
で、そんなん言ってたんですけど、誰も、みたいなこと言うから、
うん。
一斉にですよ。これが闇の力じゃないですか。
闇なの？
いやーね、この言われたから言うみたいなね。
そんなことない。みんな違う違う違う、あの、俺飲みの席で行ったから、はいはい、
まともに
取られてなかった。そうそうそうそう、あの、しつこく言うことが大事って言ってたでしょ、ブタオさん
も。はいはいはいはい。
だから、しつこく言うわけですよ。
いや、でもメールもらったりとかして、なんか。
メールまで？
はいはい。
で、読もう。
来てね、みたいなことを。
読もう。
いやいやいや、読むほどの、あの、読んでいいのかどうかもわかんないから。
あ、そうか。
あれですけども、来てね、とか、シャープモテラジアももちろん言われましたし。
うん。
いやでも来てねって言われるの、言われてね。
うん。
にやーってしないやつはいないじゃないですか。来んなって言われるのが普通じゃないですか、普通。いや、来んな言われる方がまだマシかな。あの、無視じゃないですか。
うん、まあね。でも僕も本当にありがたいことに、はい、東京行きますって言って、ちゃんと自分でオフ会開いたよ。
ああ、そうそうそうそう。自分でオフ会開くってなかなか熱いですよね。
熱いですよね。
いや、今月、あの、僕、お誕生日やるんで。
うん。
8月31日お誕生日なんですよ。
はい。
だからなんか、あの、誕生のみみたいな、31日できるかどうかわからんけど。
うん。
その前後ぐらいで。なんか、大阪で、しましょっかね。
大阪で？
いや、まあ、とりあえず、それに関しては大阪じゃないですか。
ああ、なるほど。
うん。
俺も行きたいな。
8月の下旬あたりで、なんか、人数さえ決まれば、 なんか、中華とかね。
中華?
うん。行ってもいいかもしれんし、なんか、どっか会場を見つけて、飲み会みたいなんできたら面白いかもしれないなと思いましたね。
はい。
またもし。
またね、決まったら。
言ったら、来れる人は。
はい。
参加してくれたらなと思いますけども。
うん。
もう全然そういうのなくて、単に割り勘の飲み会みたいな気楽な感じなんですけども、きっと。
うん。
ぜひぜひ参加してもらえたらなと。立ち飲みかもしれんしね。
はい、まあ、全然。
うん。まあそんな感じで。また来週カンカン橋とかメッセージとかも触れて、どうかな、
話とか。あと、ラジオメモもめっちゃ溜まってます
よ。毎回頼まりますよね。和三本の話とかもね。
ああ、そう。
うん。
あと、ヌーベルケーキ。
ああ、ヌーベルケーキとかもね。しないといけないですよね。では。
あと最後にもう一個来週言いたいことがある。
はい。はい、
忘れないらしい。冷たい水ためにご飯、冷たい水を飲むために、
はい。
ご飯食べてる可能性がある。
何それ、そのミステリーは来週解けるの？
また来週語ってって言われて、あーって言うかもしれんけど、
はい。
来週語る予定です。
はい、わかりました。では、さよなら、またメッセージください。
お願いします。さよなら。お願いします。Thank you.